Verizon.
Web Security News。
Web Security News。通信技術企業世界最大手の一つ、ベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うのはこの方。
ベライゾンジャパンの森マークです。よろしくお願いします。
はい、ベライゾンジャパンシニアソリューションズプリンシパルセキュリティの森マークさんです。進行は私、ちぐさです。さあ、マークさん、今回のウェブセキュリティニュースはどんな内容でしょうか？
はい、今回は久しぶりに数字でデータを見ていこうと思います。
おー、ちょっとご無沙汰でしたね。数字で見ていくのはね、
随分やってなかったですね。
今回どんな数字でしょうか？
はい、今回は日本でのサイバー攻撃の被害の現状を他の国とも比べながら見ていこうと思います。
はい、今年国内でもサイバー攻撃のニュース多く耳にしましたが、実際日本は世界的に見るとどんな状況かというのを、このウェブセキュリティニュースの今年のテーマの一つでもある数字で見ていこうということですね。
はい、そうです。
今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は日本でのサイバー攻撃の被害の現状ということですけれども。
はい、そうですね。日本のサイバー攻撃は世界の中では多いのか少ないのか、どう思います？
最近日本も結構狙われやすくなってるっていう話も聞きますけど、どうなんでしょう？
はい、まずここに一つのデータがあります。
はい、今日ご用意いただいたのが FBI IC3 報告書から抜粋した2023年のインターネット関連の犯罪の報告調査件数とありますね。
はい、 IC3 インターネットクライムコンプレイントセンターが3なんですけど、そこから出てきてる数字かなりねびっくりするような数字もあるんですけど、
はい、これ FBI が出している報告ですよね。
はい、はい、
これを見ますとずらっと国名とね、件数とバー棒グラフになってますけれども、アメリカ、イギリス、カナダ、インド、ナイジェリア、フランス、オーストラリア、ドイツ、日本などなど23カ国の数字とその他の国の合計数がありますが、これを見ますとマークさん、やはりダントツで一番多いのがユナイテッドステイツ、はい、アメリカですね。52万1652件、そして少ないのがコロンビア545件、だいぶ開きがあります。そして日本なんですが、このグラフでは3番目に少ない551件とありますね。
FBI に報告されている情報なので、少なくてもおかしくはないんだけど、アメリカが50万件以上に、いるのに日本が551件というのはちょっと少なすぎると思うんですよね。
確かに。
なんでそうかというと、やはりアメリカだと個人のインターネットの犯罪に対する報告も入っているんですけど、日本の皆さんもここにいる、もしくはアメリカから攻撃されたと考えれば FBI にも行く、またさらにはアメリカで活動している企業だったらここに入ってくるはずなので、このデータを見るとやはり日本の今報告義務がない、みんなに言うのも少し恥ずかしいじゃないけど、自分ちの攻撃に対してみんなに公開するのっていうのは一つまだハードルがあるのような気がしてるんですよね。なので個人だとしても企業だとしても、やられた時に報告あんまりしたがらないんじゃないかなっていうふうに見受けられますね。
ちなみに個人の場合ってどうやって FBI に報告するんですか？
FBI のサイトに行くと IC3 のサイトがあって、そこに書き込みをする。
個人単位で報告できるんですか？
はい、もちろん。
そんな簡単に、
はい、
サイトにアクセスするだけで、
はい、
あ、そうなんですね。
日本でも全く同じシステムあります。なので警察庁直接ログインすると、それぞれの都道府県で報告先を教えてくれて、それぞれの地方自治体によってはやり方が異なるんですけど、大体はインターネットのフォームにこういうことが起きました、捜査お願いします的なことを日本でもお願いできますんで、
そのフォームは英語ですよね。
日本の場合は警察庁は日本語です。
ちゃんと日本語にしてくれ、はい、あ、そうか、うん、あ、じゃあ思ったより ハードル高くないんですね。なんか FBI に報告っていうとすごいいろんな手続きがあるのかなみたいなイメージなんです
けど、そうだ、 FBI に報告するときには英語で必要だけど、
うんうん、
日本国内で そういった報告を出す場合には日本の警察庁、それぞれの各地方自治体の警察に連絡すると、捜査を開始してくれるというシステムも出来上がってますんで、もちろん FBI、例えばね、アメリカっぽいところから何か悪いことされた、そういう場合には FBI にももちろん入れていいんで、Google トランスレートなどを活用してやっていくのも一つ手だし、近所に英語が分かる人がいればその人と一緒にやってもらうっていうのも一つ手かなと思いますよね。
はい、まあ、そういうなんかね、こう知らない、やり方知らないっていう方がきっと多いゆえのこのちょっと低い数字っていうのもあるかもしれないですね。可能性があります。今後また増えてくる可能性も多そうですね、はい、では次のデータを見てみましょう。警察庁が出している日本のサイバー犯罪についてのデータです。令和6年上半期サイバー事案検挙件数、ざっとデータを読み上げますと、まず総数が1396件、内訳が電子計算機使用詐欺406件、犯罪収益移転防止法344件、不正アクセス禁止法190件、不正作出し電磁的記録共有164件、詐欺120件、窃盗81件、その他91件ということで、これも非常に興味深い数字ですが、
そう、ここで見ると例えば犯罪収益移転防止法だとか、ここで344件、あと電子計算機使用詐欺406件、まだ日本の場合だと昔ながらの詐欺が行われている可能性もあるし、コンピューターが関わってくることによってサイバー犯罪になるじゃないですか。で、それが406件、電子計算機使用詐欺というものが406件なんで、そういった意味では分かってない部分もあるのかなと。被害者に関しても分かってない、法律的にもまだ追いついてないって可能性もあるんで、明確にこういったコンピューターを使った、サイバーを使った攻撃ではない検挙件数もあると思うんで、あくまでもこれはサイバー犯罪という位置づけで出てきた数字だというふうに考えています。
電子計算機使用詐欺っていうのは、例えばメールで知らない人からメールが来て、なんかこういい儲け話ありますよとか、この投資いいですよとか、そういうメールが来てそれに乗ってしまったりっていうのも、この電子計算機使用詐欺になるし、はい、まあもうあらゆるフィッシングとかも全部この詐欺に、はい、集約されるということですね。
集約されます、ね、何らかの形でコンピューターを
使っていればアプリとかメールとか、
うん、スマホも入るし、うん、パソコンも入るし、その他のデバイスが一般的に入るというふうに考えてますので、であとはもう犯罪収益移転防止法、これはもうね、お金を盗み取った、はい、搾取した、それをどういうふうにロンダリングしていくか、どれだけわからないようにそのお金を動かしていくか、で最近なんか暗号資産に変えちゃって、そこからまた動かしていくとなると、あと追えないような状況になってしまうというのがあるんで、でもそういった意味では犯罪収益移転防止法で344件検挙があるっていうことは、はい、ね、日本の警察の皆さんも頑張ってくれてるような数字になってると思います、
さあそして最後にもう一つグラフがあります。世界と日本の侵害のコストについて見てみましょう。こちらに IBM データ侵害のコストに関する調査2024からのデータがあります。これは一回被害に遭った時に、まあ、それを復旧させるために、まあ、その犯罪によってかかったコストが一件あたりにつきいくらぐらいかっていうグラフですよね。
そうです、なので例えばランサムウェアで考えた場合に、身代金を払ってしまった場合のコストももちろんここに入りますし、はい、システムの復旧にかかったコストもここに入っている、あとは、システムがダウンしている時の損失、
はい、機械損失も含めて、
あと風評被害に遭った場合の損失、株価下落の損失、はい、
総合的に
総合的なものが
コストですよね。
で、人件費ももちろんここに入ってますんで。
はい。気になる数字ですが、やはり1位はアメリカ合衆国なんですね。
アメリカはね、攻撃の件数多いですし、もう一つは、アメリカってとても訴訟をしたがる国じゃないですか。はい。何かが起きた場合に、個人で会社に対しての訴訟ももちろん起こすし、集団訴訟も起こすし、あと取引先から訴訟をされてしまうということもあるので、
訴訟の国、
平均的にそれでどんどん上がってきてしまうというのが、アメリカ合衆国、なんでこんなに多いのか、$9,480,000、2023年の数字では、
おー、日本円にすると今のレートでだいたい 14億円ぐらい、
うん、1回
の被害で
侵害があった場合のコストが。でもその反面ブラジル見ていくと、
はい、
この今日の あるリストだと16位なんですけど、122万ドル約 1.8 億円。
こんなに差があるのは何が一番違うんですか？この要求されるお金の額が違うとか
もあると思いますし、あとは
訴訟をあまり起こさない、
訴訟も起こさない。でやっぱり人件費とかは安いじゃないですかね。一回、侵害が起きた場合の、それに、その復旧に対して、どれだけ人件費がかかるかっていうのも低いのかなというふうに思います。
人件費なんですね。気になる日本の立ち位置なんですけど、こちらのグラフでは8位。
ちょうど中間。
ちょうど中間。452万ドル。
はい。
日本円にすると約、まあ、7億弱、6億7000万。
そのぐらいですよね。だからこれも日本の場合だったら集団訴訟だとか、取引先から訴訟されるというリスクは少ないけど、うん、やっぱ人件費が高いっていうのと、うん、日本の場合って例えばデータ漏洩があった場合にお客様に対してクオカード500万送りますだとか、そういうコストが意外とかさんでくると思うんですよね。なので一般ユーザー向けにやっているサービスのデータ漏洩があった場合に、はい、お客様にお詫びの品というものが日本ではあるじゃないですか、
はい、
だからそういった意味でちょうど中間ぐらいなのかなっていうふうに私は思います、
そういうサービスってアメリカとかにはあまりないんですか？やっぱり日本特有のご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした、申し訳ありませんっていう、
はい、
やっぱ文化なんでしょうね。
そうですね、
うん、ランキングで下の方のブラジル、インド、南アフリカ共和国などありますけど、コストが低い国ですね、はい、人件費が安いとか訴訟があまりないっていう以外に何か見習えるポイントってあるんですか？
いや、やっぱり人件費が一番大きいんじゃないですかね。
そうか、そこは日本落としたくないですもんね、これ以上安くなったら困るところでもあるので、そうか、じゃあやはりね、もう根本的に犯罪を防いでいくっていう取り組み方ですよね。
そうです。でもサイバー攻撃って守りきれない部分があると思うんで、どちらかというと予防をどういうふうにうまくしていくか、はい、何かあった時にどういうふうに対応していくかということを考えて、被害を抑えていくっていうのが一番重要じゃないかなと思いますね。
はい。そして高額のためにも、まあ、広く情報共有大切ですから、うん、万が一被害に遭った時は必ず報告をすぐしましょう、はい、ということですよね、はい、
先ほどもお話ししましたが、警察庁のホームページに、そういった犯罪に対する報告をする、フォームもありますし、電話番号も載ってましたんで、そこにすぐ電話する、もしくは地域の警察に電話して相談していただくのが一番ベストかなというふうに思います。
今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたか？マークさん、ちょっとやっぱり時間足りないです。数字見ていくともう一つずつ聞きたくなってしまいますからね。
ね、よく考えて話をするか、一、うん、回1時間スペシャルぐらいやっちゃった
ら。とことんもう一つずつ数字を見ていくっていう回もね、いつかやりたいですが、ウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方は、ベライゾンジャパンのオフィシャルホームページ覗いてみるところからぜひ始めてみてください。そして、オーディの番組ページからはメッセージも送っていただけます。番組ページのメッセージフォームというタグをクリックして、メッセージ送ってください。
噂によると、メッセージ来てるらしいです。
お、嬉しいですね。私たちの呼びかけ結構時間かかりましたけれども、はい、一度いただくと、皆様が送りやすくなるのか、ポロポロといただけているという。
ちょっと嬉しいです。
ありがとうございます。とても嬉しいです。あなたが最近気になったサイバーニュースなどでもね、
はい、
大歓迎ですので、
ぜひぜひお待ちしております。
そしてマークさん、先日10月25日の金曜日、インター FM デイブフロムショーご出演されましたね。
はい。
はい。11月の1日金曜日までラジコのタイムフリーでお聞きいただけるので、ぜひチェックしていただきたいと思います。オンエア10月25日の金曜日16時30分頃からのものなので、はい、ぜひタイムフリーで遡って聞いてみてください。
はい、かなり面白い話をしてきたと思うんで、ぜひぜひ聞いてみてください。
ウェブセキュリティニュースお届けしたのは、
ベライゾンジャパンの森マークと、
ちぐさでした。